ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で今日はですね、こちらの書籍ですね、哲学者に学ぶ問題解決のための視点カタログの著者である大竹定さんにですね、今日はお越しいただきましてですね、この哲学者から見たその人生の秘訣というところをですね、今日はね、思う存分お話聞いていきたいなと思ってます。で、このね、番組の中でも経営者の方とかね、起業家の方とか、いろいろ聞かれてると思うんですけれども、やっぱこの哲学の視点で今学んでいくっていうことですね。はい。で、自分のものの見方をね、増やしていくってすごく大事なポイントになると思いますんで、で、大竹さんはもうね、哲学者としても長年研究ね、いろいろされてらっしゃいますんで、いろんなね、方のものの見方というのをね、ご存知の方なので、ぜひ今日はその辺もね、含めていろいろ聞いていきたいと思いますんで、大竹さん、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではじゃあ、簡単に大竹さん、まず自己紹介の方をちょっとお願いいたします。
はい、自己紹介ですね。
はい。
哲学をメインにしていますが、それほどそのアカデミックな感じっていうのが苦手なタイプでして、どちらかというと、一般の方、僕の野望はですね、今、三浦に住んでるんですけれども、農家のおばちゃんの哲学したいな、と。うん。な、こう、気持ちを持っている、人間です。で、まあ、多くのフィールドは、子供たちやお母さんや大人たちが集う、その、教育現場っていうのを持ってですね、そこで哲学対話などをさせていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ね、大竹さんはもう本当にね、哲学者としてもそうですし、教育者としてもね、活動されて哲学教室とかね、そういった教室もされたりとかで、あと作家さんとしても、いろんなね、こういう哲学に関する本をね、多数出版されてらっしゃるんですけれども、で、こちらの本もね、昨年の11月ですかね、出版いただきましてですね、で、私も見させていただきましたね。本当いろんなね、50名の哲学者の方の、いろんなものの見方っていうのをね、解説いただいてる本で、私も見ましていただきましたけど、本当にすごくね、自分の視点が本当に広がるなというふうに思いましてですね。で、今日はね、この、本についてね、大竹さんにたっぷりいろいろお話しいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ではですね、早速なんですけど、そもそもじゃあ、この本をね、企画された、書こうと思われた、なんか意図というか、はい。どういうきっかけでこれ、出版に至ったのかっていうのをちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども、はい。
わかりました。これはですね、そのボーブックスっていうその、ところの出版社の社長が僕の高校の先輩なんですけれども、はい、うちの高校は、やっぱり先輩至上主義なので、命令には逆らえないと。
はい、
かなり有名な先輩なので、さらに逆らえないっていうふうなところでですね、大竹君、ちょっと書いてみないと、わかりましたと。でも、どういう本を書きましょうっていうところから、まず2人で相談が始まったんですね。で、哲学って言っても、いろんなスタイルの哲学の本がありますよねって話になって、もう本当にカンカンガクガクやっていたところで、どっちかがいい、たか忘れちゃったんですけれども、視点っていうキーワードで出てきたんですね。視点いいじゃないっていう話になったのがですね、結局その子、例えばいろんなその子意見とかって、思想もそうですけど、対立しますよね。
うん、
正しいとか間違ってるとかっていう言い方になっちゃうじゃないですか、最終的に。でも視点っていう考え方をすると、例えば坂本さんの視点、根葉さんの視点、いやいや、間違いとか正しいじゃなくて、ただ変えようって話になりますよね。
うんうん。
で、もしそっちの方に行きたいんだったら、どうぞこっちに来てくださいと。いうふうに言えばいいだけの話であって、とりあえずその視点っていうキーワードで、その世の中の見方っていうのを紹介したいなっていうふうなことを僕が言ったところを、先輩がいいじゃん、それと。いう話になって、まあ、こういう形になったんですけれども、とは言ってもですね、僕は哲学の研究者としては、それほど、何でしょうかね、深く、もうあらゆるその西洋哲学を網羅している人間じゃないので、まあ、そこでちょっと僕不安になったんですよ。大竹一人で書くと、ちょっとこう、仕事として重すぎるなと思って。で、結果、その東大の研究時代に、まあ、知り合っていた、カナダの、コルベイさんとですね、まあ、いろいろその後もご縁が、まあ、友人なんですけれども、まあ、続いていたので、ちょっと一緒に書いてくれませんか、という話をしたら、やりましょう。というところで協調という形でこの本が出来上がったというところですね。
そうなんですね。でもね、確かにね、今回もそのね、50名の方の、そのね、哲学者の方の、まあいろんな事例というかね、なんかお話されたこととかをもとに、いろいろ解説をされて、これね、なんかもうこれ確かに一人でね、これだけの方を網羅して解説するだけでも確かにすごい大変ですよね。
そうですね。代償はですね、痛風発作でしたね。
あ、そうなんですね。
はい、もうそうですね。まあ、この本を書いていたとき、多分、一番僕のその、こう、家族に、まあ、家族というか、まあ、妻でしょうかね。まあ、迷惑をかけてたかどうかわかんないですけど、僕のその、緊張感が、この家の中をずっと覆っちゃってたみたいなんですよ。うん、相当ピリピリしてたみたいで。で、まあね、子供もまだちっちゃいし、いろいろ大変な時に僕が去年ですね、そういうふうな緊張状態にあって、結果まあ、いろいろその、まあ、いさかいじゃないですけれども、まあ、何でしょうかね、ちょっとこう、ホットな状態になっちゃったりしてましたので、まあ、でもその結果、まあ、生み出した本なので、僕としてもまあ、頑張った甲斐はあるのかなという、うん、まあ、結果、いい本になったかなと思います。
すごい。いや、素敵な本だなというふうにね、僕も思ってね、読ませていただきましたけれども、はい。ちょっとね、まあ、これまだね、読まれてない方もいらっしゃると思うので、ちょっと、もしよければ、この本のポイントっていうのをね、ちょっと、教えていただけたらなというふうに思うんですけれども、はい。
そうですね。例えばなんですけれども、はい、パラパラと目次を見ていただくと、坂本さんがもうすでにご存知の哲学者、
はい。
いらっしゃると思うんです。
はいはい。はい。
そうですね。
そうですね。はい。まあ、僕もそんな哲学者の方ね、詳しいわけじゃないんですけれども、はい。でも何人かね、お名前聞いたことがある方でいらっしゃるなっていうふうに思います。はい。
例えば、どのあたり坂本さんご存知です？
でもなんか僕も、お名前とかだけなんであれですけれど、なんかサルトルとか、うん、あとパスカルとか、うん、ね、フーコーとか、なんか多分、そういう多分、有名な方ぐらいしか、あんま多分分かってないと思うんですけれども、はい。うん、
そうですね。パスカルとかサルトルとかフーコー、あとデカルトとかは、まあ、これまでの哲学書、まあ、概説を、概説的な本においては、まあ、欠かさず出てくるような人たちですよね。本当はですね、哲学っていうふうな、こう、肩書きを背負うとですね、まあ、なくちゃいけない人たちがいるはずなんですよ。
うん。
それが実は、カントとかヘーゲル。
はいはいはい。
なんですけれども、うん、まあマルクスはスレスレ入っているんですけれども、どちらかというと、パラパラって目次をめくって、ちょっとその哲学に興味ある人たちだったら、この本偏ってんなと思われるはずなんです。
あ、そうなんですね。
はい。なぜかと言いますと、カント・ヘーゲルがいないからなんですよね。
うんうん。
絶対哲学史っていう語る上で、その二人を書いて、そんなの語れるわけないんですよ。
うんうん。
でも、あえてそこで挑戦したっていうのは、やっぱりその、こう、視点っていうふうなところ。
うん、
で、やっぱりコルベイさんと僕ならではの本にしたいなと思ったんですね。
うんうんうんうん、
で、そこら辺がまあ何かっていうと、結局フランスの哲学者思想家たちなんです。我々の専門領域なので。
うんうんうん、
でそこら辺で僕たちがあえて挑戦的に、皆さんに紹介させていただいたのが、バタイユとか、ブランシュとか、ナンシーとか、カヨワっていう。
うん、
まあこれまでそのこう哲学の本の中では触れられてくることはまずなかった人たちをとにかく出していこうと、
う
で、じゃあ最終的にその僕たちが、馬体とか会話とかブランチなどを出していく中で何を伝えたかっていうと、資本主義っていうこの社会体制の中でどうやって楽しく生きていくかと。ここですね。
はいはいはいはい。
で、そこら辺をこの、今僕が挙げた、まあ、フランスで得意な、思想家たちは、かなりその、詳細にこう、分析していまして、うん、で、いろんな面白いメッセージを出しているので、
うん、
まあ、そのあたりをですね、この本の特徴と、醍醐味と、まあ、味わうところっていうふうに思っていただけると嬉しいですね。
はいはいはい。そうなんですね。やっぱその資本主義に対して、まあ、どう捉えてるかみたいなところが大事っていうところなんですかね。はい、
そうなんです。例えばですね、ベンジャミン・フランクリンのメス豚の比喩っていう例えをその中で引用してるんです。
はい。
なんかすっごいひどい比喩じゃないですか、聞いただけ
でも。はい。はい。そうですね。はい。
メス豚の比喩ですからね。
はい。
多分、バタイルのどっかで僕紹介してると思うんですけど、要は何が言いたいかっていうと、時は金なりなんですよ。
はい、はいはい。
とにかく1秒でも働けと。
うん。
サボったら、サボっただけ、その何か生み出せなかったら、もう人間として価値がないよ、というふうなことをフランクリンが言うんですよね。これアメリカの政治家です。
はい、はい、はいはいはいはい。
で、それに対して真っ向反対するのがバタイルなんですよ。
うんうんうん。
いやいや、生み出さないところの方が面白いじゃん。
うんうん、
で、これを、まあ、感覚的にはそこにつ、こう、突き詰めるとそこになっちゃうんですけれども、
うん、
何が言いたいかっていうと、その生産性とか有用性っていうのは、
うん、
それは自分が生み出したいとか、自分がこうしたいっていう自分が認めた価値ではないところからスタートしてますよね。
うんうんうん、
おそらく、その有用、役に立つっていうようなところも自分がってわけじゃなくって、社会の枠組みの中での役割の中に自分が入っていかなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
生産、何をその生み出すかって言っても、その、生み出したものが生産物になるかどうかも自分じゃ決められないですよね。
うんうんうん、
例えばなんですけど、初めにでそのジャコメッティっていうその彫刻家の、はい、おそらくご存知かなと思うんですけど、ものすごいこう、針金のような、人体像、彫刻家なんですけれども、
はいはい
はい、作る、これはまたフランスで超有名な彫刻家なんですけれども、あ、違うわ。ジャコメッティって何人だ？すいません、後で調べてください。でも、その彫刻
かな？
あ、これこれこれ。
これですね。
これ。
はいはいはい、
これを、じゃあ、坂本さん作って、ギャラリーに持ってったら、うん、お金つけられます？これ。
いや、ちょっと難しいかもですね。
おそらく、ジャコメッティの作品ですって言うと、
はい、
数億の価値になるんですよ。
そうですね。
これって別にジャコメッティだろう、坂本さんなら同じ作品だったら問題ないじゃないですか。
はい、そうですね。
でも、ここに関してはさ、やっぱり考えるべきところがあって、じゃあその価値って誰がつけるの、うんっていうところで、うん、これは坂本さんでもジャコミッティではなく、社会っていうふうなものがつけていく。うんうんうん、じゃあ結局、ジャコミッティはこういうふうな作品を作るに至ったその経緯の中でもちろん価値が出てくるんですけれども、うん、じゃあこういうふうな作品に至るためには、生産性とか有用性っていうふうなところにとらわれてたら絶対的な作品なんですよ。
うん、
で、そういうふうなものを大切しません。生産性とか有用性っていうものから、まあ離れた、お仕事の仕方っていうのも面白いじゃないですかっていうのが、まあ、まあ、この我々が考えてきた、その、こう、本の中ののエッセンスというか、まあ、大事なメッセージになってきますね。
うん、確かに。いや、でもね、やっぱり今ってね、その資本主義でね、やっぱり生産性とか効率性ってね、まあ、すごく、ね、サラリーマンの人とかでもね、会社でやっぱり求められてる方ってすごく多いと思うし、まあ、経営者の方の中でもね、まあ、いかに生産性上げるかみたいな、ね、ところにね、意識が集中しちゃってる方とかもいると思うんですけど、ね、そうじゃない視点でね、なんか、いろんな哲学者の方がね、そういうところも語ってるっていうのが、いや、すごく面白いなって今お話聞いて思ったなっていうか。
いや、これもね、おそらく、坂本さんと以前お会いした時も、何でしょうかね、そういうのは確かの生産性とか、効率に縛られていて、
うん、
結局坂本さん自身も、確か、ちょっと困られたっていう経験をお話し。
あ、そうですね、はい。
伺いましたよね。
うんうん、
でそこでその子出てきた志っていうのも、
そうですね、
イギリスの志っていうものをそのこうゴールにしちゃうと、これまたおそらくおかしな話になってしまうなと思うんですね。
うんうん
うん、だからそういう意味で僕もやっぱりその生産性とか有用性もちろんあってもいいと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
そうじゃないところ、そうじゃない仕事の仕方っていうのも、ちょっと皆さんと一緒に僕は考えていきたい。で、これは結局僕自身もそのこう哲学者って結局何がしたいかって、何でしょうかね、まあ、変な話ですけど、社会不適合者が多いんですよ、哲学者。
そうなんですね。
あまりそのこう、何でしょうかね、そのこう、キャリアを上げて、年収をどんどん上げていって、名前を売るぞっていうふうな野心とか、はい、おそらくあんまりなくって、うん、どちらかというと、うんうんうん、そういうところじゃない、時間をおそらく過ごす人間たちが多い。
うんうん、
でも、そういう人間だからこそ、おそらくそのメッセージを出したときに、それが、届かないまま終わるっていうのはやっぱり一番悲しいんですよね。届いたら、その人たちと一緒にこう行動、活動していきたいというか、
うんうん、
何かその、こう、でやっぱり政治家でも、革命家でもないので、我々は。
うんうんうんうん、
社会を変えようなんていうものは、おそらく多くの哲学者なんて持ってないと思います。
うんうん、
持ってる人もいるかもしれないですけどね。
うんうん、
ただ、やっぱりそういうふうなことができないというのは分かってる中で、じゃあ何ができるかっていうと、やっぱりメッセージを出し続けて、届いた人がいるならば、その人たちと一緒に、ちょっとずつでも、こう、未来っていうものを守っていきたいっていうふうな人たちが多いと思うので、うん、結局、僕がこの本を通して出したいのは、その生産性とか効率とか有用性っていうふうなものではない、うん、そういうところから離れたその時間とか場所を作る、
うん、
もしくは、そういう場所を大切にしていきましょうねっていうようなところが、うん、届いてほしいなと思うんですね。
いやすごくね、いやもう、今のね、時代になんかマッチしてるというかね、なんかすごく、納得だなと思いますけども、ネハさんいかがですか、そのあたり、
今お話。すごい今、聞きながら自分のことに置き換えて、ちょっとお話を聞かせてもらってて、すごく楽しかったんですけど、なんかすごい今、大竹さんのおっしゃってくださったことに共感してて、なんか私も自分自身で絵を描いたりとか、発信をするっていうことをたくさんしていて、やっぱその受け取って、くれた人がどう感じるかとか、どういうふうにこう視点を広げてくれるかは、もう受け取った人たちがそこで何か気づいてくれたらいいなって思って今続けてるんですけど、なんかここで今一つ疑問に思ったのが、なんかその自分自身の在り方とか、その人生の進み方ってどういうふうにこう大竹さんを見ていらっしゃるのかなっていうのがちょっと気になりました。
これはですね、何でしょうかね、僕自身もその今、流行りのね、そのこう、自己追求型っていう風なところに関しては、まあいろいろ思うところもあって、僕は結局その自分の進む道とか自分の姿っていうのは、周りにいる人たちの反射だと思ってるんですよ。つまり、僕の周りにいる人、もちろん家族、友人、仲間たちを通して、自分っていう、大竹圭っていう人間をどういうふうに見てるのかっていうのを統合して、結果、彼らが持って、まとめたその姿とか、彼らが示してくれた道っていうのを、結局僕は歩めばいいのかなと。いうふうに、今はやっぱりそのこう、まあそういうふうなその自己のイメージっていうのを別に孤立して自分だけでこう作り上げるものではなくって、こう、前の人たちと反射と関係って言いますかね。だから僕はおそらくそのこう、僕の仲間たちにその人たちの姿っていうのを反射してるだろうし、僕自身も前の人たちから大竹圭っていうイメージとか道っていうのを反射してもらっていると。まあそういうふうなところで、おそらく、まあ、なんでしょうかね、こう、一緒に、まあ、楽しく、やっていけたらな、っていう風な気持ちでいるんですけどね。まあこれで僕が考えているところです。
確かに。
ね、でもそういうね、大竹さんのね、いろんなそういう視点がね、なんかね、解説が加わってくるとまたね、なんか皆さんのお仕事とかね、なんか、まあ、ビジネスもそうだし、人生もね、考える、なんか本当すごくプラスというか気づきになるのかなっていうのはね、なんか今お話聞いてても 思ったなっていうところで、ね、いや本当に、ね、素晴らしいなと思って、ね、もう本当この、ね、本の中でも、あ、すみません、ちょっと50人って言ってます、33人の哲学者の視点、ね、50の視点というところですね、はい、あれなんですけれども、本当にね、なんか、さっきもお話しされたように、なんかね、これを読んで、じゃあすぐに生産性を上げるとか、ね、なんか、ね、プラスになるとかではないかもしれないんですけれど、この本を見ることで、なんか本当、いろんな、ね、方がいろんなものの捉え方をしてるっていうところで、自分の中のね、そういうものの見え方が増えてくると、すごく視点が広がって、お仕事とかでもなんか楽しくなってくるのかなっていうふうに思うんですけど、その辺はいかがですか、おときさん。
そこら辺がですね、結局哲学ができることって何かって言ったらですね、はい、もちろんその社会の仕組みを考えるとか、政治体制を考えるとか、法について考えるっていう、もっとね、リアルに緊迫したものを、なりわにしている哲学者もいると思うんですけれども、うん、僕はそっちの方が得意じゃなくって、やっぱりその生き方とか感じ方とか、
うん、
そんなところに行くとですね、結局何ができるかっていうと、やっぱり読んでくださった方たちが本当に視野を広げて、いや、自分はこういうふうな思い込みがあったんだろうなとか、実はこれってたまたまそうなってるだけであって、別に全然これは基盤投資じゃないんだなっていうことに気づいていただけるのが一番嬉しい。なので、もう作り上げたものなの、作り上げてしまったものなので、皆さんにお任せしちゃうんですけれども、やっぱり読んでくださった方たちが、本当にその、こう、何か、何でしょうかね、こう、自分の、仕事とか生活に役立てていただけたら一番嬉しいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですね。もう本当これをね、読むことで、多分新しいまたね、視点が増えてね、皆さんのお仕事とか人生がすごいより豊かになってくるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ、今もね、書店で、はい、置かれてますし、Amazon 等でもね、買えますので、ぜひ、この哲学者のためのね、視点カタログということでね、ぜひ、お手に取って読んでいただけたらな、というふうに思います。はい。で、そんなね、おたけさんなんですけれども、ご案内があるということで、はい、お知らせよろしくお願いいたします。
はい。哲学っていうところで、一つの現場を、持ってましてですね、それが東京都港区の三田と、あと浅草と鎌倉のお寺でですね、老若男女問わず、いろんな方たちを交えて、哲学対応して遊ぶ会っていうのを作ってますので、そのあたりを、ちょっとキーワードとしては、寺哲。お寺で哲学を略して寺哲、もしくは大竹経で検索していただけるとホームページにたどり着きますので、ちょっとそのあたりをご覧いただいて、もしできればその会場に遊びに来ていただけると嬉しいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ぜひね、寺哲で検索していただきましてですね、大竹さんのやってるね、寺哲の教室ですね、すごく楽しい教室になってますんでね、ぜひ、皆さんね、ご参加いただけたらなというふうに思います。はい、それではですね、今日は大竹圭さんにですね、このね、哲学者のための問題解決のための視点カタログというところから考える人生の秘訣というところでお話しいただきました。はい、ぜひ皆さん、今日のお話がね、皆さんのお役に立ったらなと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様、楽しい日曜日をお過ごしください。